皆さん、ドイラジは映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、ユーマといえばカッパなこたつと、
ユーマといえばめっちゃ速くて見えないのかな、スカイフィッシュのおまけと、
あれはユーマなのかなと思いながら、味覚糖のキャラクター好きだなと思うマリと。
ユーハでしょ、ユーハ。
私もこれユーマなのかなと思いながら、化け猫とずっと暮らしたいハタと、
暮らしたいユーマって調べて、あまり見てみたいの出てこないなって思って、妖精なら見てみたいかもって思いました。サムレイと、
ユーマといえばモケーレムベンデなタンタンです。
初耳。
耳です。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない彼らになってしまった、通称映画凡人たちが集まって全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画通販型トークバラエティ番組です。イエイイエイイエイ、オールスター、
イエイ、
すごい、ありがとうございます。さあ193回になりました、オールスターです。スターですか、皆さんは。ミニオダイトーク、列車映画、そして急ぎ映画館でのミッシングリンク、英国紳士と秘密の相棒をやっていきます。それでは参りましょう、第193回ドイラジスタート。
ほ
い、はい、というわけでね、もう久しぶりに全員が集まったということで、はい、というわけでね、久しぶりに全員が集まったということで、
はい、
はい、
あ、よかった、いた、いた、誰もいないのか、だよ、よかったよ。ということでね、ほんと久しぶりに、まあ、みんな集まったって言ってもリモートなんでね、実態があるかどうかわからないんですけど、
うん、
やっぱりみんなでこう和気あいあいとね、楽しくゲームしたいなと思いまして、新しいゲームを持ってきました。はい、行きますよ。レビュースカウントダウン、
イエーイ。新しいとは、
新しいですね、これは。はい、ということでこれね、前々回のゲームとして登場したレビュースカウントダウン、これの対決版です。
対決版、
協力しないんですね。
協力します。
あ、そっか、するんだ、するけど対決、
チーム対決。
あ、なるほど、
はい、
なるほど。
ということでね、ルールちょっとわからない方にね、お伝えいたしますと、フィルマークスにですね、
は
い、
うん、
レビュー数というのがあるんですね、作品ごとに。
ありますね。
はい、そこの数字で競っていただくという感じなんですけれども1番手の人が一番大きい数字を言って、2番手の人がそれより少ない数字を言って、繰り返していって、最後の人がカウントダウンできたらクリアっていうゲームをやったんですね。
だから数字を少なくしてい
く
ってことですね。
そうそう、だんだん数字を少なくしていく。これね、5人ぐらいがちょうどいいんですよ、このゲーム。はい、ところが私たち今、こたつを含めずにいると6人いますね。
うん、
すごいね、ラジオで6人いたら、もう聞いてる人めちゃくちゃだよね、今更だけど。6人います。6人います。はい、ですので今回3対3で分かれてこのゲームをやっていこうと思うんですけど、一つルールが追加されます。
うん、
順々にカウントダウンしてクリアしていただくということを3人なんて前提ですね。これも前提となるんですけれども、一番最初に言った人、そして最後にクリアした人、この差が小さい方が勝ちです。
なるほど。
はい、つまり一番最初の人がめちゃめちゃでかい何万何千件のレビューねって言い当てた後、最後の人が十数件のでクリアってなったら、もう開き何万になりますよね。けど対戦相手が数千とか数百の差でクリアしたらそっち勝ちです。
なるほど。
はい、なので闇雲に大きい数字言えばいいってわけじゃないです。
わ、
僅差僅差僅差でちゃんとクリアしていけるかなと。そしてそれを狙うことによって上行っちゃったりね、しちゃうんじゃないのっていうことですよ。盛り上がってまいりましたね。さあ、ということでチーム分けしたいんですけれども、
はい、
はい、
大事だチーム。
リーダーはおまけさんと回ってってことでいいですかね。
え、はい、
うんうん、
え、
してないんで。あ、お
伝えしてないんで。マリピ同様。ゲームといえば、
そうだ、
マリッペの元につきたい人は誰ですか。やっぱチャムレになるんですかね。
そんな、
そういうひどいやり方。
なんか
花いちもめみたいな。
花いちもめみたいな。ここで急にこう忖度を始める。 ね。適当に言われますよ、じゃあ。
そしてください。
じゃあ、おまけタンタンガワラチームです。
はい。
マリッペ、チャムレ、ハタさんチームです。
はい。
はい。
はい、この2つのチームに分かれましたんで、それぞれね、同じお題でレビュー数カウントダウンやっていこう。今日のお題はこちらでございます。
なんだなんだ。
タイトルにアルファベットが含まれている映画。
アルファベット、
はい、
大台です。
大台です、もちろん。
あの大台、ね、
現代でなんちゃらなくても、もちろんなしです。全部それ英語です。はい、ということで、いや、いっぱいあると思いますよ。
いっぱいあります、ね。
いや、もう本当に、私これ苦手だと思う。もう苦手だと思う。300。
さあ、これはね、順番大事なんですよ、順番が。
難しいな。
うん、
ちょっと、出ない。
どっちかが言った作品とかは、片方のチーム、待ってる側のチームは、もう言うことはできませんからね、もちろん。
じゃあ、先行有利なのか、うん、
先行一応有利ですね。
うん、
さあ、厳選なる抽選の結果、おまけさん先行となりました。おまけさんチームが先行となります。
なるほど。
順番どうですか。おまけさん、タンタン、ガワラさん、これでいいですか。
これ1個しか思いついてないから最初がいい。
あ、ガワラさん最初がいい。
俺何も思いついてないな。
じゃあリーダー最後ですかね。
もうエンジョイですよ。
ガワラさん、タンタンさん、おまけさんという順番でいきます。
あれ、チャブレイさんじゃなかったっけ、こっち、
う
ん、
え、
あ、そうなの。
チャブレイいらないですか、マリペ。
そんなことないですよ。いらないことないってね。
あれ、あれ、それそうだったっけ。なんか今グループ勘違いしてました。
あ、グループ、おまけさん、タンタンさん、ガワラさんチームと、
あ、ですね、わかりました。マリペ
さん、チャムレイさん、ハタさんチーム。
失礼しました。
はい、
ということで、順番、今決めとく、マリペの方も。
こっち、どうしましょうかね。どうしよう。
本当に、
私も全然。出てる作品浮かばない。
でもチャムレー最初にしといた方がいいのかもしれないよね。
いや、なんですけど、なんか出てるんですけど、うん、絶対的にレビュー数は多くない。
あ、もちろん皆さんね、フィルマークスで今調べちゃダメですからね。
調べてないで、フィルマークスやったことない。
当然調べちゃダメです。そういうゲームです。さあ、ということでね、全くルール知らないよっていう人はね、ぜひね、ちょっと前々回のね、レビュー数カウントダウンゲームをね、こちらちょっと聞いていただければ全体像がつかめるんじゃないかと思います。191回のゲームをちょっと聞いてみてください。タムレイ、ハタさん、マリピンしましょう。
そうしましょう。
はい、
いや、本当にちょっとこれ出てこないでって。
え、でも先にほら聞けるから、おまけチーム、うん、聞け
るから。なるほどね。
さあ、いやいや、では行きましょう。おまけさんチーム、はい、まずはトップバッター先方ガワラさん。さあ、これは結構難しいですよ。おまけさんまでたどり着いた時にレビュー数の差が少ない方がいいわけですから。
俺あんまレビュー数ない気がすんな。
特別大きいの言いすぎてもこれは負担になりますからね、ガラさん、
うん、
ちょっと合わせた方がいいかもしれないですね。数千件がいいですか、うん、みたいなね。
そんなことが分かるの
か。分かるの。
そんなこと言われても調整できない。
じゃあもう一発目いきましょう、うん、ガラさん。
俺一個しか思いついてないけど言っちゃっていいよね。
いいでしょ。
はい、どうぞ。
そこそこあると思うよ、
うん、
そこそこぐらいがいいから。俺絶対すっげー少ないと思うんで、うん、俺が今思いついてるの、
うん、1万2万ぐらいはあるかなというところで、
もっと少なくなんねえかな。まあ、いや、
少ない。でもごめん、これしか分かんないんだよ。
はい、
うん、
ワンス、ダブリンの街角で。
なるほど。
そういう、ね、
これしか思いついてない。
そういうね。
はい、ということで、ワンス、ダブリンの街角で、表記はワンスの部分が ONCE と、ちゃんとアルファベットを使われております。
はい、
うん、
うん、
そしてまあこれジョン・カーニーの監督の作品ですけれども、
うん、
では行きましょう。レビュー数は24,757。
おお、予想より多い。
なかなか多いです。
うん、
ね、鬼滅がもう今4万ぐらいになってますから。
あ、そうなんですね。
はい、
うん、
そういう感じで今回、つまりおまけさんが今ね想定しているやつやめた方がいいんじゃないかなっていう感じが。
いやー、ちょっとやばい。もう一個のやつはひょっとしたら近いか超えるかだな。やばい、どうしよう。
近い方がいいんですよ。さあ、続いてタンタン。
はい、
私は27,757からどうですか。
広大にアルファベットがついてる作品といえばもうこの監督の作品、そういうのばっかだなっていうので、
ディスティニー鎌倉物語を。
ちょっと待って。これは
みんなに共有
したら共有されてなかった。
それ無理。これはどっちかというとこれはマリッペチームへの作戦を伝授した感じになりましたけど。
やばい。
さあ山崎隆監督。
これファイナルアンサー的な確認のやつあれですか？
大丈夫ですよ。大丈夫。
いや。国評でみんな書くから。
いやいや国評される映画じゃないですからこれ。
あれ。
いやいやどうぞいいんですか
まだキャンセル
で大丈夫
これ
でも本人がね、本人が行くって言ってますからこれ
言ってる、
はい、大丈夫
こんなこと言うと珍しく
何の責任も取るつもり
です6万は行くんじゃないか
行かないですよそんなに私書いてないです
5万は超えますよ5万は超えるよ
ヒット作ですよ念のため
さあ決まりましょう
始まりの歌じゃねえわあのワンスはね単管だから
山崎隆監督
行こうもう行くしかない
2017年の
もうチームを信じるしかない尊重するしかない
そうですよ2017年がディスティニー鎌倉物語こちらのレビュー数は48,750一番多い
あれ、
ま
あ、そうですか
余裕の差です
まあ俺の狙い通りじゃないですか。
そうですね。
では
じゃあ私が先に行けばよかったのか。残念です。
そうですね。ということで、おまけさんまで行かず。
なんでしらじらしい。
これはもうあの、どんなんでもいいから、あの最後の人まで渡れば勝ちです。
そうですね。
あ、そういうことか。
楽勝になりましたね。
なんかちょっと数多そうなの。
もう言っていいんですよ、
ね、もうさっきの戦略戦法で1個いけるよ、ね、
つまり先行有利とかではもう全然なくなりました
山崎
超
優
先有利な、
うん、じゃあまずマリッペチーム1番手チャムレイ、
はい、
今回も同じくタイトルにアルファベットが入ってる映画
これちょチャムさんチャムさんのある種のところにかける
あのですね
何ですか
、はい、
あの1個思いついて
うん
でさっきのそのタンタンさんの監督さんのやつだったのかな、
うん、
なんか邦画のやつ
そんなの無視してくれ
でどっちが高いかわからない私が思い出したのは洋画のパッケージが赤いやつなんですけど
パッケージが赤い
パッケージが赤くて、
うん、つまりこれチャムレはねこれ言っていいんですかってチームメイトに相談してるわけですねこれね
そうですね
あなるほど
基本的にキャンペーン名が出ちゃうとそれになります
なんならそっち行け
アルファベットが3つあるやん
アルファベットが3つ
なんならそっちがいい
しっくりきてない
洋画で
めっちゃむずいクイズ
たかし
さっきのたかしが4万ぐらいだったからたか
しはやばいからそっち行け
それより上か上ぐらいになるぐらいの作品かどうかっていう
でもなんか邦画より洋画の方がなんか母数多いのか
いやどうあそうですそうですそうで す,
も
うです
ものにもよる
そうですよいやもう洋画の方が多いから洋画行こうい
やうるさいんですけど
完全に邪魔してくる
ノーランの新作とかいいんじゃないんですか
高志なんかよくないよ高志なんか
ノーランの新作
あーでもそっか確かにあれ
全然なんで手助けしてく
れるのあーどうぞノーランの新作
とか、うん、はなんで手助けしてくれてるのこれ
確かにしてない
ダメだダメだでも高志
ノーランのやつ
より
絶対ボス多いですよね、
うん、普通にいい、うんうん、普通にいい感じだと思うそれ
あじゃあそれにしようかな、うん、ちょっと畑さんマリって分かります今
のは分かりますけどもうお任せします
いや最初の赤い方がいいんじゃないかな
赤い方ってなんだろう
赤い方は分かんないな
あのダイハードの主役の人が出てます
なんか俺分かったぞ赤い方
設定すげえだろ
まさに赤いまさに赤いやつでしょ
ああなるほどあれか
あ、まあそういうことか
分かりました
あれいいじゃん
赤い方行こう赤い方行こう
あいやそれだったらタカシかノーランの方が
赤い方が
じゃあいやちょっとノーラン行きます、
はい、
行こうかなはい、
うん
はい、じゃあテネットで
テネット
お願いします。
なんかプレステージじゃないのかよ。
これはね、前々回の、まあ、レビュー数カウントダウンやった時に、
はい、
一番行くのこれなんじゃないと実は噂されていたテネットです。
私もそう思って聞いてます。
超えるんじゃないってね。
うんうん、
案に皆さんが危惧していたやつですけど、うんうん、実際超えてるのかどうか、うん、行きましょう。テネット、
はい、
T-E-N-E-T テネットってわざわざこうね2回書いてあります。さあ、うんうん、ちゃんとアルファベット入ってます。レビュー数は78,732。
いやーすごい、
すごい。
ちょっと塩送りすぎだ。塩塩送りすぎだ。
うん、もう謎ですね。タンタンのテネットがいいんじゃないですか。もう意味不明な、ただの
超いいパス。間違えちゃ
う。だからあれですよ、分かった分かった、もうタンタンさんはサタニストですね。
そうですね、あの味方に敵がいる悪魔がい
る。あ、出た。
ちょっといや、間違えちゃう。違うんですよ、
やっぱちょっと私が最初味方だと思ってたから。
あ、そうだ。あ、お世話にまたチーム受け転生分かってないんですか。
ちょっと
違うんです。違う、だ最初1番手と3番手のレビュー数の差がうんぬんって言ったから、もう一番大きいの言わせて差をつけてやろうって思って言ったけど、そもそもうちのチーム最後まで行ってないから意味なかったことに後で気づいた。
あ、なるほど。
俺もあーってなったけど、
ただのあーじゃない。セルフサタニストを飼ってる。自分の中にねいる。
そう、
急に人狼みたいな。
何してるのな私って思ってます今。
さあ続いて畑さんです。
はい、テネットが相手ならどのたかしでも多分大丈夫。
シリーズで行こう。
あれじゃない、
いやでも分かんないよ。
夕日がいいんじゃない、夕日が。
ああ、その夕日のやつでも3作目とかなら、
うん、ああ1作目でいいんじゃないの。
いや1作目はちょっと危ないです。
え、なので、でもあんまり差をつけちゃうとそれ関係ないのか。
そうなんですよ。
またやっちゃった。
だから題名が、正確な題名がわからないですけど、
うん、
オールウェイズ三丁目の夕日の3作目、
それはいいですか。3作目っていう言い方はいいんですか。
でも前私鬼滅の映画のやつみたいな言い方で言ったから。
もう全然言えてない。鬼滅の英語のやつ。
映画のやつ。
おそらくオールウェイズ三丁目の夕日64ですかね。
みんな
見とこない。
だと思われます。多分これが3作目だと思います。オールウェイズ三丁目の夕日64。山崎隆監督です。さあ行きましょう。レビュー数。レビュー数は25,731。
まあ、結構開いたって言っても動画どうでもいいんだった。くそ、
つなぎました。ナイス、
私の作戦で。またさんナイス。
またすごい少ないやつとか今
52,000ぐらいの開きが出ちゃったのね。これでちょっと
スペースバトルシップ行っとけばよかったのに。
あ、スペースバトルシップね。
はい、
あとはもう超えなきゃいいんです。
そうですね、結構こう簡単な感じだけど、どうしようかな、うん、とりあえず安牌を言えばいいのか。
でも出て、候補は出てる、
うん、まあ、あとは自分との戦い
じゃない。なんかでも意外に点数いってったらどうしようっていうのがあるから、あんまり有名じゃないやつがいいわけですよね、うん、
スタンドバイミードライ
アン、手堅くいった方が。
いや手堅いとほらゲーム性的に自分が面白さなくなるからね。こう
ちょっとうるさいですよ、マジで。終わってんだから。
じゃあマリッペ行きましょうか。大将マリッペ、
ナイトシャマランのサイン。
ああ、
おっと、サインですね。
あ、
サインってアルファベットなんだっけ。
そもそもアルファベット表記なのかどうか。さあ行きましょう。
そう、なんかあれか、ちょっと心配になってきちゃった。え、あ、もう言っちゃったから、
ね、ダメですよ、キャンセルが。
はい、行きます。Mナイトシャマランのサイン。
なんかポスターそうだったと思うんですけど、
タイトルに
由来が違う場合が、
アルファベットが入ってない。ということで、
入ってないんだ。
はい、サインはカタカナです。
うん、
Mナイトの M はね入ってるんですけどね。
それであるじゃん、
タイトルじゃないから。
それで入ってるし。
そうか、難しいな。
ちなみにね、
両方併記されてるのはダメなんだ。
両方併記されてないですね。
うん、テネットタイプじゃないです。
テネットは両方平気されてるけど、サインは、アルファベットがそもそも入ってない現代のみ。 はい、という感じなので、ね、レビュー数的には12023と完璧だったんですけども、
あ、
はい、
残念でした。
残念でしたということで、今回は両方失敗ということで、ゲーム成立してるとか検証できないということでね。いや
ー、おまけが用意してたやつも調べてほしいんですけど、
あ、ちょっと聞いてみましょうか。
2つあったんですけど、
はい、
もう
アルファベットでしょ、そもそも、
う
ん、
そうですよ、うん、
まず1つが、これはちょっと多そうかなと思ったやつが、うん、アルファベット A ってやつですね。
プロジェクト A
の
A、
違う、森達也監督のあのオウム真理教を追ったドキュメンタリー、まあ、森達也監督が有名になったやつですね。
フィルマークスに登録されているか。
それされてなかったらちょっとフィルマークスやばいな。
あ、ありました、ありました、よかった。はい、森達也の A ですね。レビュー数は1771でした。
あ、そんななんだ。ああ、少ね。あ、そうか、うん、あともう一個あるんですけど、アルファベットでしょ、うん、ABC of Death っていう映画があるはずなんですけど。
あったね。なんでそんな変なの知ってんの。
やっぱアルファベットっていうので、そういや ABC あったね、 ABC of Death っていうのは見たことない。
A から Z までのオムニバスホラー映画。
そうそうそうそ
う。私すごいなんか思い浮かんだろう、全部結構レビュー言ってそうで怖くてあげれなかったのがあります。
なるほど。 ABC's of Death ありました、ありました。あ、井口昇さんとか入ってた。
あ、世界中から集めてるかね、監督を。
レビュー数965でした。
おお、
なるほど。
ちなみにコードネームアンクルってどんぐらいなんですか。
ああ、いきそうね。
なんかめっちゃいきそうだなと思ってあげなかったんですけど、
これはめっちゃいきそうね。はい、これはね52,380。全然いっちゃってますね。ということ で、
です、ね、やっぱそれはそれでアウト
ということで、意外とクリアが大変ということがね、3人でもむずいという結果が。
ちょっと私があれだったな。
そうですね、ちょっとナチュラル人狼みたいなのがいるとちょっとかなり難しいという。
セルフ人狼は
難しい。
どうやって人狼を排除するか、そういったところもね考えていかなきゃいけない、まあ、ぜひこれをね僕らは年末にやっていきたいんじゃないのということで、じゃあ次のコーナーいきましょう。
裏地
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なだ話垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回のお題が列車映画ということで、皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では早速ご紹介させていただきます。ラジオネームヒルアンドンさん。ちょうど録画していたオリエント急行殺人事件を鑑賞したばかりで、個人的にバッチリのタイミングでした。寝台列車の中で起こる殺人事件、雪崩による突然の脱線で外と完全に隔離された状態というのはミステリーの舞台としては本当にうってつけですね。ケネス・ブラナーをはじめとする豪華キャストと格式高いセットで描かれるまさに列車サスペンスの古典的名作で、これは劇場で見るべきだったなぁと後悔しました。また今後の期待の列車映画として、伊坂幸太郎原作のマリアビートルをハリウッド映画化したバレットトレインを挙げます。原作は東北新幹線を舞台に様々な殺し屋たちが一堂に会するサスペンスであり、ミステリーありな群像劇なのですが、実写化でどういう風に描かれるのか。監督はデビッド・リーチ、主演はブラッド・ピット、共演にヒーローズなども有名なマシオカも出演するなど期待が高まっています。うわべ、超
楽しみ。これはちょっと、
ラジオネームサハルさん。列車映画といえばオリエント急行殺人事件が思い浮かびます。アガサ・クリスティの原作は一切読んだことがなく、鑑賞前に母親にオリエント急行殺人事件を見に行くと話したら、あれでしょ、丸々のやつでしょと見る前からネタバレ食らってしまいました。それでも鑑賞はしたのですが、鑑賞中はふざけんな、もし俺がアガサ・クリスティの編集担当者なら2時間説教してやるとイライラが止まりませんでした。そもそもあのメモ書きを走る列車の窓から捨てたら完全犯罪できたのに。さあ、そしてラジオネームタクーンさん。ドイラジの皆さん、トレインラジワ
トレインラジワ
ラジワ。
私が選んだ列車映画はバレットトレインです。お、あれ、ご存知でない、おかしいな。
知ってる、さっき聞いた。
まだ出発してなかった。私が実写化を心待ちにしていた伊坂幸太郎のマリアビートル、なかなか手を挙げる監督がいない中、まさかのハリウッド実写化、心の列車映画第1位の指定席はもう発見済みです。おお、時を戻そう。列車映画といえばオリエント急行殺人事件や 天国と地獄などミステリー作品もありますが、やはり王道はアクション映画。そこでタクーンが選ぶ世界三大アクション列車映画を発表します。まずは韓国から新幹線ファイナルエクスプレスと悩みましたが、列車そのものが主人公ということでポンジュの監督のスノーピアサーを挙げます。近未来地球温暖化を防ぐために開発した薬が効きすぎて氷河期並みの世界に、わずかに生き残って人類は1年で世界を一周する永久期間であるスノーピアサーで生活をしていた。これこそが無限列車じゃないですか。金持ちは先頭車両、貧乏人は後方というエリジウムの横バージョンみたいな世界観。最下層の人々が革命を起こすべく先頭車両の権力者に挑むという胸熱な展開。この日はトンネルを通るだろうという地理を意識した作戦など、列車をここまでうまく料理した作品はありますか？いや、ありません。文句なく列車映画の最高峰です。続いてハリウッドからローンレンジャー。はっきり言って冒頭はディズニー映画らしからぬ冗長だし、テンポも悪くてダラダラ。しかし一変して後半の機関車を舞台にしたアクションは秀逸。軽快なマーチにとって繰り広げられるアクションはまるでテーマパークのよう。緻密に計算された動きと演出に大満足な一作でした。最後に挙げるのはやっぱり日本から。これは文句がないはず。そう、みんな大好きシベリア超特急です。列車というのはいわゆるクローズドサークルで、見知らぬ男女が出会う場として不自然ではないのです。つまり列車イコール映画と言っても過言ではないでしょう。決してうまくはないけどやりたいことはわかる。水野監督の映画に対する情熱がビシバシ伝わってきます。だからたとえ作品を鑑賞済みでも熱狂的なファンが上映会に集まる映画なのです。まさに応援映画の元祖じゃないでしょうか。5まで作られた列車シリーズはこれだけ。列車を代表する一作として推したいです。ラジオネームエリア51さん、皆さんドイラジワ
ー、ドイラジワ
ー、ドイラジワ
ー。2018年リアム・ニーソン主演トレインミッションです。物語はフライトゲームの飛行機を電車に変えただけですが、エンドロールでは地下鉄の路線図を模した、鉄道愛を感じさせるレイアウトで、英語は読めないけど最後まで眺めて楽しませてくれて本編の物語よりも印象的。同じような映画ばかりのリアム・ニーソン映画の中でも他人に説明できる大好きな一本です。面白いね。ネットフリックスで配信中なのでエンドロール映画としてもおすすめです。おー。そしてラジオネームテレ東ミノさん、列車シリーズという厚見清さん主演のシリーズです。
へ
ー。男はつらいよは大好きで、シリーズは前作4週か5週は見てるんですが、列車シリーズは見たことなく、思い出すたびに見ようと思うのですが、いつもいつの間にか見ようと思っていたことを忘れてしまいます。今回列車映画がお題になったということで、久しぶりに思い出すことができありがたく思っています。今回は忘れないうちにレンタルして見ようと思います。おお。さあそしてラジオネーム、お、ピカチュウのパパさん、クリント・イーストウッド監督の15時17分パリ行きは、2015年に起こったアムステルダム発パリ行きの列車におけるイスラム過激派のテロ事件とそれを食い止めた若者たちもドラマを描いた作品です。しかしなぜか本編の大半を主人公の若者がヨーロッパを旅行しているだけというかなり変わった映画でもあります。公開当時はその奇妙すぎる語り口に賛否が真っ二つに分かれていましたが、個人的には伏線回収も大断言もない平凡な人生の積み重ねこそがいざという時の行動力につながるというメッセージを感じました。しかもこのメッセージをグラントリノや許されざる者といった集大成のような作品を作りながらコンスタントに映画を撮り続け人生を更新しているイーストウッドが放ったことにとても感動しました。うん。そしてラジオネーム IT アンダーバー K さん、銀河鉄道39、1979年に公開されなんとなく知っている程度の作品でしたが、映画館で見ることができるのはめったにないことだと思い、この秋に見ました。
おお、どこでやってたんだね。
伝説のアニメーター作画マンによるアニメーションをスクリーンで堪能できてよかったです。もちろん列車映画日本代表と言いたくなるくらいの39の主役ぶりです。ラスト鉄郎とメーテルの別れのシーン、今まさに発車する列車がこの映画の主題である二度と戻らない青春を表しているかのようです。列車が何両もあることが二人の離れたくない気持ちのようでした。バスや車一台だけではこうも尺的に引っ張れないでしょう。そして39が過ぎ去った瞬間、あの五代後の名曲ザ・ギャラクシー・エクスプレス39がかかります。体が震えました。私も39に乗り一緒に旅をしていたと思わせるまさに列車映画でした。ということで皆さんからの熱い列車映画いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ列車映画どうですか皆さん。列車は映画です。
列車は映画
なんか結論みたいなこと言って
あのエリア51さんがくださってる、
はい、
トレインミッションは私も劇場でしかもジャパンプレミアで見ました。 生リーアム・ニーソンを見ました。
でかかった。
でかかった。めっちゃ大きかったです。足長くて。ただやっぱり席が争奪戦だったので結構後ろの方だったんですけど、あの一緒に行った人がオペラグラス双眼鏡、持ってきてくれたのでそれで見させていただきました。
いいですね。
動いてました？
動いてましたよ。
あ、実在したんですね、リーアム・ニーソン。
そう。なんか私アメリカの舞台の映画見てるとみんな車通勤なのかなみたいな印象を勝手に抱いてたんですけど、いやちゃんと通勤電車、まあそれはあるよねみたいな、すごい納得しましたこの映画見て。
電車文化ありゃ
まあ、ね、てました。そうそうそうそう、
まあまあ、
それはいるかみたいな感
じ。時間の正確さみたいなのはちょっとやはり、日本結構異質っていうのはあるよね。文化として そこは通勤に実際こう、使えるのかみたいなところは、もしかしたらあるのかもしれないよね。
ですかね。そう、なんかそういう、こうカルチャー的な気づきを得れた作品でした。
まあ、あとあれだっけ、これはニューヨークとかだったのかな。だからやっぱニューヨークとか大都会だと結局、ね、日本も実は一緒ですけど、ね、東京とかはあの車っていうよりみんな、いろんな電車に乗り継いでて、やっぱちょっと地方出ると車ないと生きれないねみたいな。実は一緒だったりするのかもしれない。
です
ね、
ニューヨークぐらいじゃないですか、アメリカで通勤電車とかあるのは。
そうか、地下鉄がそもそも、
ロサンゼルスとかはほぼ車ですか。
確かにそのイメージ。
長い高速道路走ってるイメージの方が強いもんな、なんか。
そうそうそうそう。
これ珍しい映画だったのかもしれないね、そういう意味では。
ピカチュウのパパさんの、クリント・イーストウッドの15時17分パリ行き。私も列車映画って思った時にこれが最初に思いつきました。で多分ピカチュウのパパさんもなんか本編の大半をそのヨーロッパ旅行してるだけっていうのが変わった映画ですって言ってるので、私は逆にそれが良いなと思いました。結構そのメインのお話がこうググって動くのが、私も見てて結構終盤だったので、でもその前の何ですかね、こうローマ旅行をなんか一緒に眺めて見ている感じが、なんかそういう映画として見てなかった分、なんかイタリア、私行きたい国の一つであるので、旅行先で駅とか船の上とかでなんか見ず知らずの人と何気ない会話をしだすみたいな、なんか旅行だからこその、
だから旅行感を味わえる。
そうですね、だからなんかプラスアルファで、いいなって思ったのが多かった。
一粒で二度おいしい、
そんな感じでした私は。はい、
ストレートでね。
だから逆に言うとあれだよね、要はあのなんだっけ、個人のこうプライベート旅行に日記映像を見せられてるみたいなタイプだからね。
近しい感覚でしたね。
そうそう、その辺で戸惑うみたいなね。
そうね、だからよく考えたらその列車乗って国またげるって感覚が日本人にないから、
確かに
そうですね。
それが面白いよね。大陸なんだもんね、だってほぼ。
そうそうね。
他の国って。島国にはこの感覚ないもんね。
そうね。
電車内でパスポートをチェックするんですか？最初にかチケット買うときにチェックするんですかね。
でも EU だから。
どうなんだろうね。あの本人たちはね、あのアメリカ人だ、最初はどこかではいいわね。
空港とかでは、ね、
あと EU の中でもさ、宣言協定だっけ、入ってるか入ってないかでさ、行ける行けないあるじゃん。
そうね、スイスとかはダメなのかな。
そうなんだ。
イギリスとか入ってないでしょ。まあ、
イギリスでも大陸なん
で海越えないと
離れてるからな。
とかね、まあ、あるだろうから、
まあ、でも逆に間ね、やっぱ15時17分パリ行きはちょっともうね、ここずっとのイーストウッド監督のリアルなあの事件のリアルなこと路線みたいな、リアルな感情、路線のやつの極みかもしれないですね。
極みですよね。
本人がだから当事者を主人公にして、
していて、
でしかもまあぶっちゃけ中身基本ほぼで、要はホームビデオを見せられてるみたいなね。だから、こんなの映画じゃないっつってさ怒る人がいたみたいな。あと本人だから素人だから、あの素人の演技がちょっときついみたいなね。だから英語圏じゃないから僕らはあんまり日本では
そこまで
ならなかったけど、英語圏ではそういうこと言われたみたいなのがあって、すごく特殊な。でも逆に言ったら その路線の極みだったかもしれないです。
極みですね。もう本当にピカチュウのパワーさんがおっしゃってる通りの、 うん、なんかその個人的には伏線回収も大団円もない平凡な人生の積み重ねこそがっていうところ、
うんうんうん、
やっぱそのまあこれもよく伊坂幸太郎に出てくるんですけど、人生はようやくできねえっていう、だからこういう路線でやっぱ、まあ、ドキュメンタリーとかもそうだけど、本来的には人生ってようやくできないものなので、伏線とかがあってどうこうじゃないんですよね、やっぱり。だからこの見せ方、なんかリアリティの追求した時にこうなってくるっていうのは、なんか僕はすごく納得できる感じがして、やっぱそれぞれの人間を肯定してくれる感じにもなりますよね。
そうですね、
俺ダメだなって思ってるやつとかも、まあ、いざとなったらヒーローになれるっていう感じも伊坂幸太郎のフィッシュストーリーにもまさに書かれてた感じですけど、まあ、そういうイメージが強くて結構僕も好きな方ですね、これね。
うん、私も好き。
みんなでねパリ行き乗りたいですね。
パリ行き乗りたいです、
ね、はい、
はい、
まあ、ちょっとあの絡みで思い出したのが、パリ行きで旅行の映画みたいなことを思い出すと、あのビフォーサンライズがそういう映画ですよね。
うんうんうんうん、そうね、
あれ確かパリ行きの列車の中で2人が出会ってみたいな、ほんで途中で降りてみたいな、
なのに途中で降りちゃうっていう。
そうそうそう、
そうなんだ。
パリ行かないんですか。
行かなかったね。
その後行くというか、だから、うん、ちょっと寄り道、要はもともとそのなんだっけ、あのイーサンホークの方はまさにこういう風にあの普通に旅行で行ってるみたいな、なんかあの海外なんかね、そういう海外旅行というか、そういう流れだから、うん、ちょっと寄り道もしながらみたいな、ありみたいな感じだからみたいなね。
ああ、だからなんかそれどういうチケットなんだろうね。
そうね、それは。
この列車で買ってるわけじゃないんだ、じゃあ。
わかんないね、その辺はね。
なんだね、多分ね、じゃあ。うん、だってじゃないと無理でしょ。
そうね、まあまあそれかまあ買い直すみたいな。
買い直し、まあまあ出会いのためには。
好気分なんてね、なんかまあいいやってなるみたいな。
う
ん、
はい、あるでしょうね。
わかんないけど、はい。
まあ、で僕ね、伊坂幸太郎ってちょっと名前出したんでね。
お。
たくんさんとヒルアンドンさんがですね、挙げてくださってるマリアビードルがなんとハリウッド映画化。
うん。
これは非常に驚きというか、僕今知りましたけども。
あ、ほんそうですか。
はい。バレットトレインっていうんですね、
うんうん、
これ楽しみです僕、
うん、ちなみに、こういうまさにデビッド・リーチが撮るような、うん、内容なんですか。
そうですね、
小説、アクションものなんですか、
はい、アクション系だと思います、うん、まあ、キャラのってかキャラクターそのものをトレースするわけには多分いかないと思うので、うん、殺し屋一人一人の能力があるわけですよね。首折って殺すのが得意な人とか、毒針使って殺すのが得意な人とか、いろんな殺し屋がいるんですよ。でそれは日常ので暮らしてる普通の人間のふりしてるんですよね、皆さんね。誰が殺し屋なのか分かんないっていう感じだけど、意外といろんな仕事のごたごたで、たまたまこの列車にものすごい数の殺し屋がちょっと今乗り込んじゃってますっていう、けど逃げ道ないんです、列車なんでね。うん、どこ行っても
共通の何かのために集まったわけでもない。
あ、じゃないです、全然ないです、はい、個人的にはね、レモンとねみかんかな、
うん、
まあ、だから2人組の殺し屋がいるんですけど、
うんうん、
そいつらがですね、機関車トーマスの話をすごく大事にこの話では使われるんですよ。
お、列車、
列車の中で、そうそう、機関車トーマスネタがめちゃめちゃ盛り込まれている。伊坂幸太郎自身が息子がまあまあできてからね、おそらく機関車トーマスとかを一緒にこう見たりした期間がいっぱいあったんだろうなということで、もうめちゃくちゃ作品内に盛り込まれてるので、ここの部分を何に代替するのかなっていうのは俺すごい興味がありますね。チャギントンにするのかなみたいなね。あのもう機関車トーマスのネタで感動させるっていうもう下りぐらいあるんで、ここ絶対大事、絶対外せないっていう、
お
う
お
う、うん、これトーマス、
まあ、でもトーマス自体はイギリス？
あ、そうだ、日本のじゃねえ。
そうそう、だからになんならそのまんま。
あ、そうだ、俺勝手に今、うん、戸田さんのせいで日本のだと思ってた。アンパンマンみたいなものだと思ってた。あ、トーマスは向こうのだ。
そう、そうですよね、うん、
いける、
いける、
あ、いけるよ、うん、リーチさん行きます、デビッドリーチさん、トーマスで行きます、
うん、でやっぱりこう殺し屋同士ってとこでもう、そうか、ジョン・ウィックじゃねえかってとこでデビッド・リッチに頼みたいなね。
そうね、そうそう、だからジョン・ウィック的な、本当にちょっとさ異世界な殺し屋感あるじゃないですか、
うんうんうん、
あのそういう感じすごい合うんですよね、
うんうんうん、
一応
まさにぴったりだ、
うん、そうそうそう、あの日本で一応描かした グラスホッパーっていうのがあのの続編が一応マリア・ビートルではあるんですけど、
つながってる、つながってるっていうか、はい、あの つながってるんですね、続編ってことは、
まあ、一応話的にはつながってないので、
ああ、同じ世界の中の、
そうですね、あのここには殺し屋いますよ、 っていうことだけをこう共有してるっていうぐらいな感じ、あの同じキャラクターまあ1人2人ぐらいは出るかなぐらいのレベルなんで、全然つながってなくて単体で成立する話なんで、ちょっとやっぱ変わった、あの本当にそのジョンウィック的な殺し屋の見せ方っていうのはマリアビートルマジぴったりだと思います。
じゃ超期待できる。
これもうだからタクヨンさんおっしゃってましたけど、心の列車映画第1位の指定席は発見済み、発見済みですね僕もね。
お
う今発見
され発見した
楽しみです。
楽しみですね。
トーマスそうか、やべえ、なんで日本だと思って、森本レオンのせいかな。
ちっちゃい頃からあのなんかね親しんでるからだろうね。
そうだよな、
理由海外じゃないあまり意識せずにね、
はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
サハルさんと、はい、あとヒルアンドンさん、あとタクンさんもあの挙げていらっしゃるオリエント急行殺人事件、
あ本当だ、うん
うん、
やっぱりちょっと私もこう映画で列車映画って思った時に思い浮かんだんですけど、なんかその多分普通に映画とかじゃない時に列車って浮かべるとただの移動手段っていうのがすごい強いかなと思うのが、あの映画ってなった時に突然もうその要は孤立された空間みたいな捉え方をしてるのがすごい強い作品だなと思って、それがやっぱりなんか面白いなというか、そのそういう形で使ってる映画を見ないとなんかあんまりその閉ざされた空間みたいな形で認識してないから面白い捉え方だなってすごい思った覚えがありますね。
そうね、だ列車そのものと映画の相性ってなんか俺あんまりいいのかよく分かってないところも結構あるんだけど、車とかってやっぱ相性いいなとか思うんだけど、列車とかまで行くとさもう舞台装置そのものじゃないですか列車って、なんか演劇とかの方がいいんじゃないぐらいの、なんか結構イメージになりがちなんだけど、そこに対してねやっぱこう雪崩で脱線とかそういうのとかだよねやっぱね、そういうところになるとこうそ外の視点とかが入ってくると急に列車映画なんかこう広がりが出てくるかなっていう、
なんかそのそれこそあの新幹線ファイナルエクスプレスとかも同じようにすごくこうそういう閉ざされてるっていう部分がこう映画の中で生きてるなっていうのが、こうまあ他の外の空間も映されてるから余計なんでしょうけど、思うとこがあるなって思いましたね。
そうだよね、なんか本当にその孤立した洋館みたいなさ、そういうミステリーってもう今作れないけど、列車にすれば一発だからね、たくさんの人が乗り組んでて密室って便利ってことですから、これやっぱ事件起こるだろうと、何かが起こるだろうっていう場所ではあるよね。もう
逆にそういうのをもう本当に突き詰めて、もう列車イコール世界にしてるっていうことが、まああれじゃない、タクンさんが言ってるやっぱスノーピアサーとかね。
そうですね、
もうなんならもう列車の中は世界にすればいいじゃんっていうね。
そうだよね確かに、
それだみたいなことにつながる
し、列車のみだもんね。
そうそうそう、
あだしこれは確かにあれだね、映画だね、アクション映画とも本当に相性いいし、ミステリーとも相性いい、
あとなんかこういうオリエント急行的な、なんかああいう客船的ななんか仕立てと、まああと移動も兼ねてそっちもなんかこうバランスいいのかなと思ったのが、ダージリン急行とかそういう映画かなと。
ああそうね、
旅行としてこう移動も兼ねて、いろんな一回降りてどっか行ってとかで、まあ戻って、で中もそういうなんかああいう雰囲気あってみたいなね、思い出しましたね。そういう
テレ東ミロさんがね、
はいはいはい、
上げてくださってる男は辛いように出ている渥美清の実は列車もののシリーズがあるという
ね、別の男は辛いよとは関係ないシリーズなんだろうね多分ね、
そうね、ちょっと今見るとね、
うん、
喜劇初詣列車と
あ面白そうだな
とかね、はい、喜劇あ急行列車、
なんかあのポスター今パッと見ると渥美清があのあれだね、制服着てんだね、あの
っていうかさ、じゃあ無限列車編でさ、無限列車編じゃねえよ、望郷編でさ、あの渥美清が機関車のことどうこうって言ってたけど、この人すでに列車に勤めてた役やってるじゃんっていう話じゃない。
そうね違う映画で叶えてるみたいな
喜劇団体列車とか、車掌さんなんだろうねきっと、
あ車掌を演じてると書いてある、
お客さんのところ回って切符見たりとかするんですかね、昔のやつだから、
あこれ男は辛いより前だよね。
いやどうなんだろう、 同じような時期にやってるんじゃないのかな、なんか。
あ、より広がるね。男はつらいよの
冒険が、男はつらいよの前ですね。69年って書いてあるから、
うん、なんだよ、じゃあちゃんと働いてたんじゃんかよ。
うん、だし本当にああいうなんか分かってたんだっていう記者 の人たちのこととかっていう、
なんだ、
しかも労働してたんだ、キーキー急行列車って一作目かなのウィキ見ると、うん、ね、あの東京発長崎行きの寝台特急で名前がさくらですよ、う
ん、あれちょっとやばくない、これは本当にユニバースだね、
なんかね、ちょっと興味湧くね、本当
厚みユニバースはすごいな、あったんだそんなのは、へえ。
ちょっと配信では見出しそうにないのかな、レンタルでって感じで、
うん、昭和とかにね、やっぱ見たいですよね、こういうのね、
うん、
なんかお弁当配ったりしてますね、
あーいいですね、
うん、似合いますね服、うん、
肩着なのに、肩着の格好してるのに、
え、
あ、ちょっと肩着感ちょっと気になるよね、肩着感あるのかないのか、
そうそうそうそう。ちゃんとした仕事をやってるキャラクターできんのかっていうね、うん、俺まだ疑いを持ってますから、ええ、なるほどね、面白い、
あの、あ、おまけ的にちょっと気になったやつでいくと、はい、あのタクーンさんが、うん、と挙げてる一つで、あのローレンジャー、
お、
これ見ました、皆さん知ってます、
知ってますけど、
うん、なんか白塗りの人がなんか
見てないです、
そう
そうそう、金持ちの人が出てるやつね、
そう、
金なくなるやつが出てる、
え主役はアーミーハマーになるのかな、基本的にはね、
金持ちの、
そうそうそう、で、いやこれね、本当にね、なんか確かね、覚えてるのがね、結構長いんですよね、なんか上映時間、
へ
え、変にというか、まあ一応ディズニー配給のものだったりするんですけど、あ、149分で150分で2時間半なんですけど、長ったらしいんですよ、本当に
長いね、
長いんですよ、でね、なんかこう、そう、あのタムさんも書いてあるけど、ディズニー映画らしからん上昇だし、テンポも悪くてダラダラみたいな、
うん、
まあ、感じなんですよ、でもね、やっぱね、この後半に、一大なんかクライマックスシークエンスがあって、これが列車で、列車を走ってる中でいろいろアクションが起こるやつで、これもうマジ最高ですよ、ここだけ最高みたいな、すごい、
へえ、
このなんかね、ダラダラ溜まってる分ね、爆発してね、もうなんかもう叫びたくぐらいぐらいなるね、最高なんでね、本当にね、その最後のね、列車シークエンス、アクションシークエンス見るためだけにね、まあ頑張って見てもらいたいですねって思うぐらい、
へえ、
マジ最高、こんなんありかっていう、歴史に残るアクションみたいな、
マジか、なんかディズニーなんだね、
そうそうそう、あのなんか本当にちょっと堅いとは思うんですけど、最初の方ちょっと見てもらいたい、もう逆なんなら、なんならもう飛ばしてそのシーンだけ見てもアクション
やだよ、
はい、全然面白さが残ってあるかもしれないんで、
へ
ぐらいちょっと、しかもそのなんか最後のそこのアクションシーン長いんですよ、意外と結構やっぱり見応えめっちゃあるという、うん、
見るわ、じゃあ、
うん、
見ます、アマプラでレンタルかな、
うん、
そうなんですね、いやなんか急に激烈に興味ある、なんか超ダサくっぽい見た目してんなと思ってね、
そう、そうなんですかね、なんかトータルで見てどう判断していいかはちょっと分かんないんですけどやっぱあそこの最後だけはね、もうなんか断るごとにもたあそこだけもっぺ見たいなとかたまに思うぐらい、
あ、そうなんだ、
うん、
なんかジョン・カーターとかもね、実は見てなくて、
あ、はいはいはいはい、
なんかね、なんかこけてそうな雰囲気をね、
う
ん、
感じちゃってるんですよね、そうかな、
ジョン・カーターね、
うん、
バトルシップのテイラー・キッチュ、
多分ローンレンジャーもまあどっちかというとこけた側だとは思うので、うん、あと IT アンダーバー K さんのね、
はい、
銀河鉄道39か、
うん、
まあ、劇場版ってことですよね、もともとテレビシリーズもあるからっていうことで、まあでもなんかやっぱりそもそも松本零士さんの世界観とか39のあの世界観自体がまずしびれてるっていうことがあるんですけど、
うんうんう
ん、あんまりちゃんと見てはないんですけど、あのね、ちょっとな漫画アニメでしか表現できないような飛躍の中で、あのこう大人びた感じみたいな、
うん、
とかが昔やっぱりちっちゃい頃見てても、なんか、あ、何かが違う特別ななんか作品だとは思ってたりとかしてるんですけど、やっぱりそういう中でドラマの立て方とかもね、やっぱりちょっとこう大人びてるというか、うん、なんかラストの別れのシーンとかもなんかこう読むとね、確かにそっかと、やっぱ列車だからのその二人の離れがたいけど離れなきゃいけない形とかが表現されてたんだなと思うと、ちょっと、
うん、
やっぱりすごくうまいんだなって思いましたね、
うん、うん、
あとやっぱり五大悟名曲ですよね、まあ、アニソンの中でも1位になるかならないかぐらいの、
うん、そうね
っていう、うん、
ちょっと誰でも知ってる曲ですよね、うん、もはやだってエグザイルとかがカバーしてる
謎の曲になってるから、しかもなんかやっぱりスリーナインのために作られてる楽曲っていう意味では純粋な、うん、あのアニソンだし、
うん、
でいわゆるあの90年代ぐらいからあのそれも一つアニソンって言われるようなアーティスト提供のアーティストの楽曲としてっていうもののある意味あのそのミックスとしては最高峰ですよね。
ああそうか、
そう、ね、後醍醐の普通の楽曲としても最高峰の曲だし、
うん、
その中でちゃんとあのギャラクシーエクスプレス39って、まあ、そのまんまタイトルがあのなってるようなまさにアニソンテーマを取ってるから、
うん、
そういう意味でも最高峰にも感じるなって改めて思ったりとは、ね、うん、振り返るとっていう、うん、思いましたね、はい、
銀河鉄道っていう発明自体がやっぱさ、うん、宮沢賢治なのかな、
あ多分基本は宮沢賢治から、
うんうん、このやっぱ発想がいいよね、
うんうんうん、
なんか美しいものにしかならないというか、
そうね、しかもやっぱりね、やっぱりその今回の列車映画っていうことにつながりますけど、ね、列車鉄道ってことでもうあ旅行旅するんだってこともすごく分かって、え宇宙を旅するのってい う, こうワクワク感とかが、ね、一発で出てくるというか、
うんうん、そうだね、だからその宮沢賢治の場合はまだビジュアライズされてないけど、うん、これ松本零士ので銀河鉄道に対するこう夢がガッて広がって、
うん、
それ以降ねもうドラえもんとかまんまここパクってますからね、銀河エクスプレスみたいなのが劇場版でやりましたけども、
あ、はいはいはい、
全く同じどこでもドアできる前は実はこれが横行してましたっていう体で銀河鉄道が出てくるというね、
うん、まあ、あとその後にね、宮沢賢治のやつも映画化されますしね、うん、
されましたね、
うん、あそうそう、
あ、このなんかグスコーバグリみたいな感じの、
あれかな、
あの猫のやつね、
そう猫の絵からのやつで、
それだ、
なんだっけ、確か音楽をあの YMO の細野晴臣さんがやってたかな、あの映画は、
あそうなんだ、まあ、相手アンダーバン K さん言うにはね、この銀河鉄道39は伝説のアニメーター作画マンもいるよってことなんで、
うん、
この1979年に公開された銀河鉄道39をちょっと触れときたいってのはやっぱあるね、この秋に映画館で見ることができましたっていうのがすごい、
どこでどこでみたいに今ちょっと思ったけど、
気になるね、どうしてっていう、
どこでなんか新聞芸座とかでやってたんですかねみたいな、
結構映画館もねちょっと列車的ではあるじゃないですか、座席バーって置いてあって、うん、真っ暗でみたいなね、うん、相性いいよねこれは、
相性いいですね、
うん、
あとちょっといいですか、なんか今、はい、その、宮沢賢治の銀河鉄道の夜のその猫の、うん、ね、あれ形のやつの、
うん、
映画版のことをちょっと調べてたんですけど、う
ん、
ちょっとまあこれ伝わる人は伝わる人がどんだけいるか分かんないんですけど、脚本を別役みのるさんがやってたんですね、
うん、
別着か、別着みのるさんが、演劇の方で不条理演劇で有名な人が、
あそうなんですか、
そうそう、日本の不条理演劇の人で、ちょっと今びっくりしました、まあ別にあの不条理な映画にはなってなかったと思いますけど、
はい、
すいません、ちょっと新鮮な驚きがありました、はい、
グスコーブドリの伝記もそうだけど、なんで宮沢賢治原作のはだいたい猫になっちゃうんですかね、人間が
なんだろう、 これがあるからなのかな、 どっちかなのかな、延長でやったのかな、
なんか漫画化された時にそういう風に書いたのがきっかけみたいですよ、松田原宏さんが、
うん、ということでそういったいろいろもあるよ列車映画ということで、まあもう列車映画本当にいろいろあるんで、うん、ちょっと永遠に語れちゃうんでね、今回一旦終わらせていただきます、あれも言ってないこれも言ってないみたいにねちょっとなってるかもしれませんけれども、あ本当はあの無限列車になっちゃうんで、
うん、
一旦ね一旦有限な形で終わらせていただきたいと思います、皆さんメールありがとうございました、
ありがとうございました、
ございました、
さあということでたくさんのね列車に乗っていただいて、皆さんもねもう自由にこう列車にねもうすし詰めになってね、あの乗れる日常がこう戻ってくるといいですねという願いを込めての、列車映画ということで、まあ、ツッコミないんですね、さあ次回
沈めにはされたくない、
ですよね、2020年最後のミニオダイトークになります、
おお、そうなのか、は
い、この偉大なる最後を飾るお題こちらでございます、年越しに見たい映画、
うん、
もうそのまんまです、
うん、
そのまんまということで、皆さん年越しにこれ見たいな、今年の最後これがいいなとかね、
そうです
ね、あるいは年越しってことは何、これまたいでもいいし新年一発目って意味でもいいのかな、違うのかなそれはね、
まあいいんじゃないですか。
まあ年越す時に見れば、
うん、あれそういうの題材にしてる映画合わせて見ちゃいたいとかね、
うん、
そういうのもいろいろあると思うんで、皆さんぜひ年越しに見たい映画教えてください。ニューイヤーイーブ、またね。あ、次のコーナーいきましょう。
ドイラジ